前回に引き続きまして、私の父鳥谷新一郎の書きました私の城崎の中から、面倒を見てもらえないかの続きを読んでまいります。それからどうしてそのようなことをされたのか、未だに不思議に思っていることがあります。北陸のある市の市長室に、西山先生の作品と言われていた50号ぐらいの絵がありました。先生は、松崎さんはわざわざその地まで連れて行って、頼んで市長室に入れてもらい、その絵を見せたのです。良太君、よく見ておきなさい。この絵は天王寺で描かれたものだ。僕の絵じゃない。だけど市長は僕の絵だと思っているし、強いて違うということもないだろう。だが、君はよく見ておきなさい。と言われたのだそうです。この北陸行きは、ただその絵を松崎さんに見せることだけが目的のためでした。先生が亡くなられたのは、それから間もなくのことでした。何か虫が知らせたとでも言うのでしょうか。不思議な思い出です。西山先生の亡くなられた後、松崎さんが先生の作品鑑定人の役割をしています。昭和48年頃に、西山先生が混血の学生を連れて、私の方まで来られたことがあります。京都の木屋町沿いの飲み屋のおかみさんの息子でした。その学生は絵の勉強をしており、その境遇にご自身の幼い頃のことを重ねたのでしょうか。その折にご自分の生い立ちを話してくださいました。西山先生は大阪の大きなご商売の家に生まれましたが、お父さんが事業に失敗し、その後不幸なことに亡くなられてしまいました。そこでお母さんが下の二人の弟さんを連れて京都の大店に働きに行き、先生は13歳そこそこで叔父の西山水晶先生に預けられました。先生は木綿の着物に袴を履いて、拭き掃除など何から何まで全部したそうです。水晶先生や門下生たちは炉の羽織を着ていたそうで、その方たちが出かけるときは玄関まで送り迎えもされたとのこと。水晶先生のお茶屋行きにお供をしても、先生がお座敷から出て来られるまでじっと待っていたと言います。はっきりとは言われませんが、水晶先生は他の人を可愛がられ、先生には非常に厳しかったそうです。でも、水野真宗先生たちには随分可愛がられたようです。水晶先生は晩年になって、やっと先生を認めてくれましたが、それまでは何をしても怒られ、何をしても反対されたそうです。絵の具代のことはおじさんにはなかなか言えなくて、お母さんのもとへ行ってエプロンのポケットからお金を渡してもらったこともあったそうです。そのお母さんは、先生が文部大臣賞をもらってもう絵の具代をもらいに来なくて済むようになったという先生の言葉を聞かれてから亡くなられたそうです。昭和34年のことでした。ご自分のお子さんたちにはこういう話を知らないので、何かの折には言って聞かせてやってほしいと私は先生から頼まれています。しかし私はまだ先生のご苦労なさった子供の頃のことなどをお子さんたちに話したことがありません。このことが私には非常に大きな心の重しになっているのか、私の心に大きな影を落としています。それからというもの、私は片親の子や両親のいない子を連れて歩くようになってしまったのです。さらには、他国の子供たちの面倒まで見るようになったのです。私は人から頼まれたら嫌とは言えないのです。 今日は、ここまでにしたいと思います。次回からまた新しいところを読ませていただきます。